皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は市民革命第2弾です。小沢一郎氏が政界から引退いたしまして、菅政権ができたわけであります。まあ、はっきり言いまして、あまりこの政権長く続かないんじゃないかと思うんですね。まあ、懸案の解決っていうことを考えましても、大臣が大体、懸案を持っているところは留任ですから、それ変わるはずもないし、まあ、菅さんは昔民主党の代表やってたことありますよね。だからどんな方かは皆さんよくご存知のはずで、この難局にですね、まあ、ああいう瞬間反応型の方はですね、ちょっと難しいんだと思うんですね。私はやっぱり、本当に市民革命が、小沢氏がいなくなったことで、本格的にこれから加速すると思うんですね。ですから、中央の政治もですね、まあ、非常に短命な内閣が、何回も変わるような事態、2回、3回変わるような事態にこれからなっていくんじゃないかなと思うんですね。やっぱ小沢氏がこのリーダーシップの座を退いたということはものすごく大きな意味を持っていると思うんです。結局日本はまあ昭和が終わりまして、すっかり新しい時代が来ているのに、まあその新しい時代の形をしっかり認識できないまま、今日まで大変な苦労を続けてきたわけですね。基地の問題を一つ取ったって、じゃあ日米関係っていうものの実態が国民はよく理解できないっていうか、その昔とずれちゃってるのに、なんでこんなもん続けるかって議論になる。基地なんかもそうですね。それからダムのこと、高速道路のこと、福祉のこと、介護のこと、教育のこと、あるいは税金のこと、全部今までの制度がこう、疲労してるわけです。で、それを部分的にちょっとだけこう、まあ、コスト削減のためにですね、リストラしてみたって、体制に変わりはないわけですね。で、政治家の方もですね、なんとなく世論調査見ながらですね、まあ、できることをまあやってるんですけども、まあそうやって、まあやってる間に国民とのですね、間の距離もどんどん開いちゃったということでありまして、で、その最後の矛盾をですね、まあ小沢氏が、縦のいわゆる恐怖のリーダーシップで最後を締めていたわけですね。要するに反対する奴は許さないと。まあ人を恐怖で縛り付けて何の行動もさせないようにして縛り付けていたわけですね。結局それは見かけのなんかシステムを維持することにはなるんですけども、中身がなくなっていくわけです。ですから、小沢氏が退いて、一瞬にして影も形もなんか影響力もなくなっちゃったような感じがありますね。もちろん、その、小沢氏に近い人たちも政権の中残っていますから、まあ、それは影響力がなくなったとは言えませんけども、しかし、小沢の擁護なんかしようもんだな、そういう擁護した人が吹き飛ばされますからね。まあ、これからはその、戦争が負けた後の憲兵みたいに、こそこそとですね、目立たないようにして暮らすしかないんじゃないかなと思うんですね。で、同じことはですね、やはりその、企業でも、どこでもあると思うんですね。特にこの10年ぐらいですね、これはもう政治だけじゃないですよ。いろんなところで、その時代遅れの組織を、まあ、縦のリーダーシップで、縛り付けて、なんとなく問題を飛ばして食い繋いできたってところが多いと思うんですね。人々がですね、本当にどんどん鬱状態になっていく。やりたいこともできなくて大変な目に遭っていく。まあそういう状況をですね、作り出したリーダーシップの責任って非常に重いんですけども、まあそうやってとにかくですね、形だけ物事を維持する。まあそのためには恐怖のリーダーシップを駆使する。で、それが結局まあ小沢氏に象徴されるようなスタイルなんですね。で、小沢氏なんか見てても一番まあ滑稽だなと思ったのは、結局市民の目線っていうのが全然わからないっていうことなんですね。その、本当にその、アリの戦いみたいなもんで、アリのが戦ってるその上から人が見てることを全く理解していなかったですね。だから一緒にやめましょうって言われてですね、もうどうしようもなかったんじゃないですか。まあ、畑山さんというのはある種ですね、そういう古いタイプの、小沢氏みたいなリーダーシップと一線を画する人だと思いますんでね。まあそういうことで結局その市民の目線っていうのを避けながら、裏でこそこそやっていた連中がもうお手上げになって追い出されたと。で、小沢氏がいなくなれ裏でこそこそやってた人たちもそれは本当に困ると思うんですよね。安全保障のこと、金融のこと、 それから利権のこと、それから組合のこと、学会のこと、とにかく裏で、裏取引で動かしてた連中っていうのは、その当事者を失うわけですから、それは難しいですよね。で、監視だとかなんか他の人はできるかっていうとさ、多少やりたいという思いはあるのかもしれませんけども、全然それはできないですよね。やっぱりその、恐怖のリーダーシップやる人間ってのはよほどの悪人でないとできなくて、まあ悪人っちゃ悪人なんでしょうけども、やっぱりその能力っていう意味でですね、それはなかなか難しいと思いますね。だからやっぱりこの、逆に言うとそこがですね、市民革命をもっと進めちゃうところでありまして、できないことをやろうとする。だからますますうまくいかない。だから市民はどんどん怒る。いうことですね。革命というのはとにかく最初はまず破壊がどんどん起こっていくわけですから、小沢氏がいなくなったことで、今までうまくいっていたものがいかなくなる。組織が壊れていく。連携が壊れていく。そういうこともたくさんあるんじゃないんでしょうかね。だから、その、まあ、今回の小沢氏なんかのこう、様子、続く様子を見ていてもですね、とにかく何も考えずに利害損得で、利害損得で、よらば大事の陰で、へばりついて、で、この虎の胃を狩るみたいなことやってた人が一番悲惨な目に遭うんだということがよくわかりますよね。結局裏切り者になるわけですね。最後は裏切り者ということになりますから、まあ本当にこの安易にですね、恐怖のリーダーシップの片棒を担いで、甘い汁を捨てた人たちは、これはもう政治だけじゃないですよ。あらゆるところでこれから放逐されていくんじゃないんでしょうか。それからやっぱりそういう恐怖のリーダーシップがなくなると、次にやっぱりみんないろんなことを言い始めるし、考え始めるわけですね。まあ政府の方はなんかいろいろやりようがないですから、まあ基地のことはその通りだというし、決められた通りやりますがいろいろ言いますよね。でも、やっぱり市民の率直な感覚としてそれはおかしいと思うことはやっぱおかしいとみんな言いますから、それはやっぱ続かないんですよね。まあ本当に、なんて言いますかね。未来の本格的なその構想を持って行動していく人でなければですね。それはやっぱり次を作るっていうことはできませんから。何言ってんだっていう話がどんどん出てくる。しかしなかなかいる人たちもどうしていいかわからないんで、そういう問題はこの人が問題なんだろうということで、その人を取り替えて問題を対処しようとする。しかし全然うまくいかない。だから何回も何回も政権が変わるというような感じなんじゃないんでしょうかね。そういえばアルゼンチンもハイパーインフレが、起こった時に、国家破綻を起こした時に、確か2週間で5人大統領変わりましたよね。まあ、そこまではいかないかもしれませんけど、似たような感じに私はなってくんじゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱりこの、一つはやっぱり、この、やっとこの重しが取れたってことですよね。小沢一郎というですね、鬱陶しいこの、なんていうんでしょうかね、漬物石が取れたってことですよ。ですからもうそういう恐怖のリーダーシップで人を縛ることができる人はもういなくなりますね。見かけは同じことやっていたってですね、吹けば飛ぶようなものですよ。机ボンと叩きゃですね、どっか行っちゃうような人たちばっかですよ。小沢一郎ってそうだったわけですね、最後は。畑山さんから一緒にやりましょうって言ってですね、涙結局流しちゃったわけですから。まあそんなようなもんなんですよ。実際はね、何も力もないわけですよ。で、だからこれからはですね、やっぱもう抑圧の時代じゃないですよ。自分でどんどん声を上げて行動しないといけませんよ。よらば大事の陰と言いますか、恐怖のリーダーシップの片棒を担いでね、上手に状況を見守って、勝ち馬をよく見抜いて、勝ち馬につけば自分が生きられるというような形で生きていくことはね、これから不可能だと思った方がいいと思いますよ。とにかく自分の信念を持って行動すると、成功しようが失敗しようがですね、メジャーになろうがマイナーになろうが自分の道は自分の道としてですね。まあそれを通していかないと。何せこれからは成功と失敗、メジャーとマイナーがコロコロ入れ替わる時なんですよ。それが乱世でしょ。だからその常にですね、メジャーでありたいとか、常に成功者でありたいなんてですね、あっち行き、こっち行きしてる人は誰も相手にしなくなるわけですよね。今回政界なんかでそれがはっきり見えてくんじゃないんでしょうか。これから首相が何人か変わっていくとですね、結局そうやって変わっていくたんびにですね、まあ上手に渡られてきた人たちはみんな追い出されますよね。やっぱり信念と行動を貫いた人だけが次残っていきますよね。これはもう政治だけじゃないんですよ。企業でもあらゆる組織でも、それから生活の人も全部同じですよ。だから、本当にこの平和な時というのはですね、なんていうのかな、あんまり勉強はいらないんですよね。 平和の時は簡単な処世術さえ覚えておけばですね、大体そのあんまり問題なく生きられるようになっておりまして、難しいことは言わないで上にお仕えすると、上にお仕えするように生きてればですね、まあ大体万事うまくいくようになったんですね。反対に勉強なんかするとですね、あいつは危険だと言われてこう追い払われちゃうことになるわけですよ。でもね、乱世になったら全く反対ですね。使えるっていうことに意味はないですね。上に使えるってことに意味がなくて、やっぱりこの戦国時代の、見てみればわかる通り、家臣だってですね、殿が危ないと思えばすぐ裏切りますね。1日に2回も3回も裏切る人もいるわけですよね。戦いの状況によってこっちに寝返り、あっちに寝返りっていう人たちがたくさん出てくる。こんな感じですよ。でもそうやって結局寝返り寝返りやってる人っていうのはですね、最後まで信用されないんですよね。まあそんな、時代でありまして、やっぱりこの自分の生きる道は自分で決めて、誰が何と言おうと自分の道を行くという生き方でないと乱世は無理です。じゃあそんな自分の思いとか自分の方針はどこから出てくるのかって、そら勉強であります。論語でも何でもね、聖書でも、それからいろんな哲学でも、それから日本の神話でも何でもそうですけども、基本的には乱世の中で生まれてくるんですよ。乱世のとんでもない大変な時にですね、どうやって生きるかというその問題意識の中から生まれてくるんですね。だから勉強してないと大変なんです。もうとにかく何かね、しっかりと自分の中の信念というものを持って行動できないと、今ぐらい辛い時はないですね。何していいかわからないと思います。目の前の、言ってみれば自分の利害損得のそろばんが外れた時にですね、全部なんか終わってしまったような感じになると思うんですよね。利害損得のそろばんをね、置いて行動すること自身がですね、非常に危険な時なんですから、それに人生かけるなんてことをするとですね、ほら失敗したらですね、もうお手上げになることは目に見えていますね。だから本当の意味でのこの哲学とか、自分の思いとか、いうことを今からでも遅くないですから、しっかりとこう勉強されたらいいんじゃないでしょうかね。二宮尊徳の本なんかいいと思いますよ。まあ、二宮尊徳の、本当に初めの頃に書かれたですね、明治に初めに書かれたような本ってはなかなか最近出回ってないんですけども、まあ、二宮尊徳の話を、よくわかりやすく解説したような本ってのは結構ありますよね。本当に乱世に生きる人たちの生き方について、まあ、非常にわかりやすくですね、書いてあると思うんです。どうやって生きていけばいいのかということがそこにはよく書かれていると思いますね。平和の時代っていうのは、言ってみれば、人の目さえ上手にくぐり抜ければ何でもできた。法律を上手にくぐり抜ければ何でもできた。でも乱世は違いますね。法律があろうがなかろうが、戒律を守らなければ生きていくことはできないんですね。法律なんかもですね、しょっちゅうコロコロ変わるわけですよ。有名無実の法律なんてもたくさん出てくるわけですよ。ですから法律に云々じゃなくてですね、やっぱりどう生きるべきか、何をすべきか、何をせざるべきかというその根本的なことについて自分で判断できないといけないんですね。でしかしこの戒律というのは基本的にそんな難しいものではないんです。むさぼり取るなとかですね、まあいろいろありますよね。そういうものはその非常に難しい、非常にその簡単なことでありまして、で、それをしかし一番難しいのは自分の実際の行動に当てはめて自分を律するような指針にすることなんですね。暗記することはまあね、時間かかればそれ暗記もするかもしれませんけども、まあそれが自分の行動の指針となるようになるためには、ちょっとやっぱり時間が必要です。訓練が必要です。だから本当にいろんな束縛がある意味でなくなっていくのが戦国時代ですね。何をしてもそれはその人の勝手よと言われる時代であります。だからこそですね、本当の戒律というものがないとね、生きられない。だからそれがわからないとですね、やっぱこのおどおどしながら暮らさなきゃあんないんですよ。なんか世の中の流行に気を使い、右に右往左往、左に右往左往でですね、だんだんこう終わっちゃうんじゃないでしょうかね。それは非常に危険なことだと思いますね。まあ世界を見ていてもね、世の中すごいでしょ。株もだいぶ暴落いたしましたしね。あれだってその、もう未来はないわけですよ。日本と同じですよね。バブル崩壊になると。順番に症状が出てくるわけで、なんか特別変わったこと起きてませんよね。ハンガリーだったら前にありましたもんね。07年のサブプライム危機勃発の時にもうハンガリーの問題出てましたから。まあ、ぶり返してきたわけですよね。問題飛ばしてただけなんで。だから欧米だって、もうそれは先はないでしょ。これで国民国家の解体ですよ。 まさに国民国家を生み出した、ヨーロッパが、その親戚であるアメリカが国民国家を放棄せざるを得ない時に今来てるんですよね。そういうのはやっぱりこう乱世そのものじゃないでしょうかね。やっぱり乱世の中でそれは起きてくるということですから。まあ、いつまでも、だからその金融市場は今のままではいないですね。やっぱりその、どんどんやっぱり政府の統制も強まってくるし、デリバティブの規制もできてくるし、それからアメリカなんかでは、大手の金融機関の解体がどんどん進んでいくでしょうから、まあ夢のまた夢なんじゃないですかね。世界中自由に金を動かした時代なんつうのは。だいたい80年前の世界大恐慌もそうですよね。結局、世界大恐慌の経験があって、第二次世界大戦でその世界のシステムを作り直すときに、まあ、自由な金融同士は原則的に禁止になりましたからね。ほとんどすべて政府の管理のもとに金融市場を置かれることになったわけで、まあ同じことではないですかね。まあだから投資なんていうのもお金をただ単にね、どっか持ってて投資信託を買うっていうことではないわけですよね。投資をするっていうのは人を育て国を育てってことですから、それはそんな簡単に金だけ動かしてできるなんてもんじゃないですよね。うん、まあだから、本当に金を恐怖のリーダーシップとしてみんな動いてきたわけでしょう。借金を返せなきゃいかんと。でも今のアメリカなんかそうですけども、返せないから何が悪いと。返さないで何が悪いと。いうふうに広がってきたから、金の持つリーダーシップがなくなってくるわけですね。国家の破綻もそうですよね。ギリシャなんかもそうだけど、返せないと。何が悪いと。じゃあ何しろっつんだと。国民国家をですね、我々の国にですね、指一本で触れてみろと。まあ、こういうふうになっていくわけで、ですからその金の持つ恐怖のリーダーシップっていうのも、まあ、小沢一郎と同じようにもどんどん消えていくわけですね。だから金返さない奴にはですね、金は来ないですよ。金は借りれない。それだけのことですから、まあ、なんつうのかな、必要な時に、必要なところに、それから金を上手に使える人のとこだけ金が来るというね、ある意味でごく自然な状態に戻るわけですね。だからまあそうなってくると人も随分入れ替わるんじゃないですか。リーダーシップも。入れ替わる。まあ、小沢みたいなタイプの経営者とか、いろんなリーダーって結構いましたからね。まあ、今でもいますからね。しかし、小沢がいなくなればですね、同じようなタイプのリーダーたちはね、今民主党で起きてるような形で、もう出てけと。誰かがですね、一緒に辞めましょうつって辞めざるを得なくなる人たちがね、あれ、たくさん出てくるんじゃないでしょうかね。なんか、小沢一郎が急にいなくなったのを見て、ああ、我が組織でもあんな風になるといいなと思ってる人たちはね、私、たくさんいるんじゃないかと思うんですよね。で、追い出したらね、追い出した後が大変なんですよ。そしたら今度はね、自分たちで未来を作らなきゃいけませんから、これはね、ちょっと時間かかります。やっぱり追い出したリーダーがですね、次を担えるとは限らない。やっぱ戦国時代で次から次へとね、やっぱり新しい人たちに、切り替わっていくんじゃないのかな。まあ、それでいいと思うんですよね。やっぱりその全体の変化を加速させていかないとみんながおかしくなりますから、まあ人が入れ替わりながら、システムを全部入れ替わりながら、新しい時代が作られていくんでしょうね。で、やっぱ革命というのはこういう激しいことを意味すると思うんですね。だから、その革命というのはですね、まあ中国なんかでも今労働者がね、革命を起こし始めましたよね。賃上げだっつってね。まああんな形でね、世界中これから広がっていくんですよ。で、まあ日本で起きたことがそのまままた世界にですね、どんどん広がっていきますので。まあ我々は自分の生きる道を本当によく勉強して決めないといけませんね。まあ幸い総合特区っていうのがですね、政策で入ったし、だから公銀を作ろうという動きもありますから、まあこれから日本は中央はおかしくなりますが、地方からやっていったらよろしいですよ。地方ごとに総合特区作って、これが言ってみれば新しい城下町ですね。ただその総合特区作るときに地元の人だけでやったって成功しませんから、国内外から最高の人や技術を集めてきて作んなきゃいけないんですよ。その間を媒介するのが平成版の日本工業銀行ですよね。まあそういう人たちをね、横にこう動かしながら、各地域ごとに素晴らしいその新しい地域を作り直していく。まあそれが日本の再生ということだと思いますよね。まあそうしてる間に欧米もですね、国民国家の解体が進むし、中国もあらもうめちゃくちゃになっちゃうでしょうから、まあ、製造業はまた日本に戻ってくるんじゃないですか。ねえ、世界じゃもうやってらんないっていうことで。まあ、製造業も戻ってくるし、まあ、それを新しい20世紀の工場ではなくて21世紀の製造業という形でね、まあ、いろんな地域で、それぞれ知恵を出して行動して、まあ、それを誘致する人たちも出てくるでしょう。まあ、そんな風に動いていくんじゃないかなと思うんですね。とにかくこれからはですね、戒律しかないですよ。 革命の時代というのはですね、法律は当てにならんのです。戒律です。乱世は戒律がないとわかりません。その戒律というのは自分で勉強するしかないですから、皆さん本当によくね、勉強していただきたいと思うんですね。で、まあ、今の政権そんな長くないと思うんですよ。で、同じようにね、まあ次は俺だと思っている人たちまだ何人かいるでしょうから、順番にやると思うんですね。まあ順番にやって、しかしそれもダメだという時になってからね、まあそれからどうしようかなって話になるんじゃないでしょうかね。まあしばらくまあそういう大きなね、永田町の、まあまさに永田町の見直しですよね。これが仕分けが続いていくとそんな感じじゃないかなって感じがしますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市民革命第2弾ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。